永田町カフェ、ご案内は近藤里です。
今日はパリ在住の翻訳家でエッセイ「パリの女は産んでいる」の著者でもある中島沙織さんを迎えてお送りしています。このコーナーではパリの女が産んでいる理由その1としましてですね、結婚出産事情などを伺っていきたいと思います。パリの女性、パリの女性っていうかフランスの女性ですかね、は結婚してもあるいは子供を出産しても仕事を続けるのが当たり前というふうに聞いたんですが、それは本当なんでしょうか？
そうですね、結婚して仕事を辞めるという人はいませんねいないと思います。それから出産しても仕事を続けるのが普通ですね。普通です。2番目の子供ができて、たり3人目ができると辞める人が少し増えてきますけれども、でも3人いても4人いても5人いても仕事している女性もいますから、とにかく1人しか産んでなければ75% が続ける、もう 80% ぐらい続けるのかもしれませんね。
その日本には専業主婦という言葉がありますけれども、
まずその専業主婦というのは日本では大変ステータスが高いですね、フランスではあまり専業主婦のステータスが高くなくて、その仕事をしてない女性は、その無能扱いされるようなところがあるんですねもちろん一方には本当のなんていうのかしら、お金持ちのマダムいるんですね。本当になんか非常にお金持ちのマダムは確かに仕事をしていないで、なんかアソシエーションとか、慈善団体とかの、面倒を見ててね、そういう方もいらっしゃるんですけれども、
違う、いわゆる枠の方たちというか、
専業主婦でなんていうのかな、楽しく生活できるのは、その一部だけなんじゃないかと思うんですね。というのはフランスでは男性がお金を、お財布を握っているので、家庭のだから専業主婦になってしまうと自分でお金を自由にすることが非常に難しくなるわけですよ。日本では専業主婦って
ご主人の給料をもらって
それを采配を振るっているので、かなりその家庭内での地位が高いと思うんですけれども、だから自分の自由になるお金を稼ぎ出すためにはやっぱり働かなくちゃいけないというようなことが、常識になっているという面が一つあります、
ね、なるほど。私の知人もそのパリに、その日本人なんですけれども、いわゆるその住んでいてフランス人の男性と結婚してるんですが、そのお財布に関しては確かに同じことを言ってました。ご主人とその自分のお財布は別なので、自分が働かないと、そのいわゆる自分のものは何も買えないと。
だいたいフランスの家庭だと奥さんの口座と旦那の口座と、それから共同口座というふうになっていると思いますね。それからそのお金の話じゃなくて、お母さんがその幼稚園の送り迎えをしなければいけないとか、そういうのはないですね。要するに女性も働くのが当たり前だし、その働く方が、そこのはそれはちょっとどうかと思うくらい働く方がいいというふうになっているのでですからもうその朝の送りはだいたいやりますけど、お迎えは人に任せるのが当たり前。
うーん、
中には自分で来てるお母さんもいるわねっていう感じですね。罪悪感はないですね。
なるほどね。
なんか私の感じでは、それが正しいかどうかわからないけど、私の感じではフランスではちょっと母性っていうのは割と低く見られてるのかなっていう感じがしますね。で、日本ではそのお母さんっていうのがちょっと、期待されすぎというかお母さんがある意味ではすごく高く評価されてていいのかもしれないけど、何もかもお母さんがやらなきゃいけないというふうな押し付けにもなっていて、そこのもう少し日本でも人にやってもらってもいいというようなコンセンサスができると楽なんじゃないかなと思いますね。
そう思いますね。さて、話はちょっと前後するんですけども、パリのその今度出産事情って、子供をその産むということ自体もやっぱりこう大きなことなんですけれども、日本ではですね、いわゆるその例えばその子供がそのできないその不妊治療とか、そういったもので保険の効かないその治療とかものすごくたくさんあるんですね。でもそのパリではその出産産後ケアはもちろん、その生殖医療も保険が全て効くっていうのは、
そうですね、生殖医療については大きいでしょうね。 生殖医療は人工授精が6回、それから体外受精が4回、保険で OK ですので、それだけやれば、そのなんていうのかな、自然に、子供ができない場合に、これだけやれば、まあその結果が出るものなら出るじゃないですか、
そうですね、
1回だけじゃダメだけど、
はい、
でもその1回の治療になんか、例えば体外受精をすると30万円ぐらいかかるのだそうで、はい、1回で一発で決まるっていうことはないので、
出ないらそうですね、
大体4回ぐらいやらないと結果が出ないそうですから、そうすると一気に120万という、
数百万ですね、今のその伺っただけでも、ね、
そうするとお金のある人しかできないわけですよね、でそのそういった面でフランスではお金のない女性でも、女性でカップルでも人工受精、その生殖医療に訴えることができるというのは非常に大きいと思いますね。私回数よく知らないんですけど、顕微授精っていうもっとなんていうか、高度なテクニック、
はい、
これも2000年から還付対象になったそうで、保険が効くんだそうです。
そう、なんかそのパリ、それフランスってことですよね。
そうです、
そのフランスという国は、なんか羨ましいというか、なんていうかね、その出産、子供を産むということに対してのその捉え方、概念が根本的に違うんじゃないかなっていうのはね、思うんですね。その出産は病気ではないから保険は効かないというふうに、そんななんか、どういう理由なんだろうというね、そのことで日本では生殖医療も、まあ、基本的には保険は効かないということらしいんですけれども、病気とか病気じゃないではなくてね、その出産というものがどういうものかっていうのをやっぱり考えなきゃいけないですよね。でそのや今私初めてその中島さんから伺って、それだけそのパリ、まあ、フランスっていうのはその生殖医療、あるいはその女性が子供を産むことに対しての支援をねしっかりしてるっていうのは、これはその同じその、まあ、その人間としてね、なんと日本はこう立ち遅れているんだろうっていうね気がしますけれども、
女性に対する、なんていうのかな、フォローというか、女性の負担を軽減しようというような考え方がないんじゃないかなと思うんですね、はい、さっき、おっしゃってた産後ケアですけど、産後ケアっていうのはどういうものかというと、経膣分娩した時に、はい、その緩んでしまう、骨盤底筋っていうのをですね、はい、元のようによく締めるように戻す、ものなんですね、でこれをケアをするために10回分のケアが無料になる、やっぱり保険がそれを負担してくれるんですね。日本だと自分でそういう特別のクリニックを見つけて、もちろん実費でやらなければいけないの で、ほとんどの女性がやってないのではないかと思うんですが、
はいはい、
フランスではその、まあ、ただのものですから、ほとんどの産婦がやってるわけですね。で10回ではまあ足りないこともあるんですよね、そうするとまたそのお医者さんに処方箋さえ書いてもらえば、次からの10回を保険が 65% 負担するんですね。そしてこれが何に効くかというと、その一番大きいのはセックスコンディションが良くなるということで、
でもそれはその後々の夫婦関係、あるいはその恋人同士の関係をその良くしていくということにつながるわけですね。
そうなんですよね。それはすごいですよね。
ですよね。そこにまた子供ができていくわけですから、
またもっと後になって、尿漏れとか、臓器下垂とか、そういう本当になんていうか問題が起こってくるのを未然に防ぐという働きもあります。
なんかついついこう女性なので私自身が興味があって聞いちゃうんですけど、それは今ねお聞きになっているリスナーの方でさっぱりわからんという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、すごくね大事なことなんですよ皆さん。
それは女性の方はね、
もう大変なんていうのかしら、こう身をもってね、私やってないわっていう方ねすごくたくさんいらっしゃると思うんですよね。で実際知らずに済んでしまったっていう方の方が多いでしょうね。
そうですね。私だって知らないわけですから、日本で産んでれば知らないままですよね、でもフランスで産むと知らない人にこれやりなさいって処方箋を渡されちゃうわけですよ。だからみんなまあ一応やるわけですね。
永田町カフェ。